変わって国保国民年金後期高齢者医療コーナーです。まず国保コーナーです。国民健康保険加入創出の届け出は14日以内に、国民健康保険に入るとき、勤務先などの健康保険をやめたときは14日以内に国民健康保険に加入する必要があります。手続きが遅れると診療の時の費用が全額自己負担となる場合があります。必要書類は健康保険資格喪失証明書、または退職日が確認できる書類、それから本人確認書類、マイナンバーカードや免許証など。本人確認書類をお持ちでない方には簡易書留郵便で保険証を交付します。受け取れず帰宅役所に返礼された戻された保険証は原則として特定記録郵便で再びお送りします。再送日、再びお送りする日は返礼戻された日の翌営業日になります。例年4月初旬は窓口が非常に混雑します。事前に必要書類をお預かりし、国保加入日以降に保険証を窓口交付または郵送することもできます。事前受付は国保資格係のみになります。社会保険の任意継続制度、退職すると勤務先の健康保険の資格を失います。ただし一定の要件を満たすと勤務先の健康保険に引き続き加入できる場合があります。退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。詳しいことは各健康保険組合にお問い合わせください。国民健康保険を辞めるとき、就職して会社の健康保険に加入したとき、または家族の健康保険の被扶養者になったときは国民健康保険を辞める手続きが必要です。勤務先などから区役所への連絡はありません。手続きは郵送でも受け付けます。必要書類は勤務先などから交付された保険証と国民健康保険証です。就学のため転出する方、引き続き北区の国民健康保険に入る手続きが必要です。詳しいことは電話でご確認ください。介護施設などに入所される方、従前の健康保険に引き続き加入が必要な場合もあります。詳しいことは住所移動前の健康保険の担当者にお問い合わせください。国民健康保険に関する手続きのご案内、国民健康保険への加入、創出、保険証の再交付や書き換えの手続きは新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から郵送でも受け付けます。詳しいことは電話でご確認ください。お問い合わせは国保年金課国保資格係、電話 3908-1131 番です。以上国保コーナーでした。次は国民年金コーナーです。国民年金の学生納付特例制度は年度ごとに申請が必要です。学生納付特例は学生期間の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。毎年度申請が必要です。新年度分は4月1日から受け付けます。詳しいことはお問い合わせください。手続きを忘れると、病気や怪我で障害の状態になったときに、障害基礎年金を受けられない場合があります。忘れずに手続きをしましょう。令和4年度国民年金保険料のお知らせ。令和4年度4月分から翌年3月分の保険料は、月額16,590円です。日本年金機構から送付される納付書により、金融機関やコンビニエンスストアなどで直接納めるか、口座振替などの方法により納付してください。お問い合わせは、北年金事務所電話 3905-1011 番、または 国保年金課国民年金係、電話 3908-1139 番です。国民年金コーナーでした。続いて後期高齢者医療コーナーです。後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか？保険料が未納となっている方は必ず納付をお願いします。納付書を紛失した方には再びお送りしますのでご連絡ください。納付が困難な方はそのままにせず早めにご相談ください。10月から後期高齢者医療保険の自己負担割合が変わります。令和4年10月1日から医療機関などの窓口で支払う医療費の自己負担割合が現行の1割または3割に新たに2割が追加され、1割、2割、3割の3区分となります。一定以上所得のある方は現役並み所得者を除き、自己負担割合が2割になります。令和4年9月30日まで現役並み所得者は自己負担割合3割、一般所得者は1割。令和4年10月1日以降は現役並み所得者自己負担割合3割、一定以上の所得のある方は2割、一般所得者1割となります。令和4年10月1日からの負担割合は次のように判定します。令和4年10月1日からの自己負担割合は令和3年中の所得が確定した後、令和4年8月下旬ごろから判定を行うことが可能となるため、それまでは自分は2割負担になるのかなどの判定結果についてお問い合わせいただいてもお答えすることができません。3割負担については今までの判定方法と変わりません。世帯内に課税所得が28万円以上の後期高齢者がいるか、28万円未満の場合は1割、28万円以上の場合です。世帯内に後期高齢者が2人以上いるか、1人のみの場合は年金収入プラスその他の合計所得金額、200万円未満の場合は1割、200万円以上の場合は2割となります。そして世帯内に後期高齢者が2人以上いる場合です。年金収入プラスその他の合計所得金額320万円未満の場合は1割、320万円以上の場合は2割となります。なお世帯の後期高齢者全員が同じ負担割合となります。なお、お伝えしました課税所得というのは、住民税納税通知書の課税標準の額、前年の収入から給与所得控除や公的年金などの控除、所得控除、基礎控除や社会保険料控除などを差し引いた後の金額です。年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。その他の合計所得金額というのは、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことを言います。自己負担割合見直しの背景です。令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また後期高齢者の医療費のうち窓口で支払う負担額を除いておよそ4割は現役世代子や孫の負担支援金となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の自己負担割合の見直しは現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。自己負担割合が2割となる方への負担軽減配慮措置について、令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が2割となる方の急激な 自己負担額の増加を抑えるため、外来診療の負担増加額の上限が1ヶ月あたり最大3000円までとなります。上限額を超えて支払った金額は、高額療養費としてあらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給されます。なお、口座の登録がない方には、東京都後期高齢者医療広域連合より高額療養費事前申請書をお送りします。お手元に届きましたら必要事項を記入し、同封の返信用封筒で所定の申請期間内に提出してください。なお、お送りする時期は現在未定です。決まり次第お知らせします。以上、問い合わせは国保年金課高齢医療係へどうぞ。電話 3908-9069 番です。国保国民年金後期高齢者医療コーナーでした。